真の愛なる皆様、アロハです。愛です。いや、夏休みも竹縄ですが、皆様いかがお過ごしですか？はい、カナダもね、8月1日になりまして、なんかやっぱりね、このライオンズゲート期間っていうんですかね、7月の最終週からね、8月切り替わりにかけて、なんかこうエネルギーがぐっとね、切り替わるというか上がる感じがするのは私だけでしょうか。まあ私乙女座なんでね、9月が誕生日なので、誕生日近づくとね、やっぱりね、なんかちょっとテンション上がるというか、元気になってくるという、そんな今日この頃です。はい、というわけで、で私ちょっとね、先週夏休みしてきましてですね、なんとシアトル一人旅に行ってきました。まあ一人旅っていうか、まあ一人でね、行って帰ってきたのはあるんですけど、まあひふみ村のね、お仲間であるリカさん、シアトルのね、ヨガコーチのリカさんが、なんていうのかな、所属しているっていうのかな、そのお手伝いしているヨガファーム、アナンダファームというところにね、お邪魔してきました。はーい。そこがね、めちゃくちゃ良かった。たんですよねっていうことで、まあ今回はね、そのアナンダファームでの私のね、リカさんとのプチリトリート、大人の夏休みのお話をしたいかなというふうに思います。でバンクーバーからシアトルってね、まあ車で、車だけのね、運転だけの時間を考えると、まあ 2,3 時間ぐらいなんですけど、まあ一応ね、一応っていうか、まあ国境挟むんで、うん、それも鑑みてプラスアルファっていう感じなんですよね。で私は今回のシャトルバスで行ったので、そうね、ドアトゥードアとか、まあ、ダウンタウンからそのピックアップしてもらった、そのリカさんにピックアップしてもらった駅まで、で 4,5 時間ぐらいだったかな。まあいろんなね、バスストップがあって、お客さんね、ピックアップしたり降ろしたりっていうことで、それプラス、まあ国境ですよね、荷物チェックしたり、あんたどこ行くの、何すんのって言ってね、うん、そういうね、国境のねチェックがあったりっていうことで、まあそれぐらいの時間かなと。まあでもバスってね、なんだろう、まあ乗ってるだけでいいんで、とっても楽ちんだなというふうに思いました。で、ちなみにお値段はですね、50ドルぐらいだったかな。でも US ドルなんで、今カナダドルね、ちょっと弱っちいんで、カナダドルにすると70ドルぐらいだったかな。まあだから日本円で言うと、まあ同じぐらいかな。7000プラスアルファぐらいな感じかなと思います。往復でね。だからまあ結構ね、なんだろうな、意外と気軽に行けるんだなということが今回分かりました。はい、というのは置いといて、でこっち朝じゃない、お昼、そうね、午前中ぐらいに出て、向こうに夕方の3時か4時ぐらいに着いたのかな。そこでリカさんとね、にピックアップしてもらって、まあ、リカさんもね、多分ひふみ村で 2,3 年前にお会いしたと思うんですけれども、まあオンラインでね、いつもリカさんのクラス受けたり、おしゃべりしたり、なんかね、女子トークしたり、まあ、オンラインではいつもね、遊んだり学び合ったりしているんですけど、まあ、リアルで会うのは今回が初めてということで、まあ、これもね、例に漏れず本当に初めてな気がしないっていう感じでね、もういきなり意気投合っていう感じで、本当になんか魂姉さんだなという、はい、全く違和感なくね、その旅がね、多分2人のね、リトリートが始まったという感じでございました。まあそしてそのリカさんのプレミアムアウトレットでね、シアトルの、シアトルなのか、シアトルのもうちょっと北が、北の方ですね、シアトルのダウンタウンよりもね、位置的にはそのアウトレットのとこでバスで降ろしてもらって、そっから リカさんにピックアップしてもらって、そのファームに向かうわけです。はい、でこのファームがね、ほんとめちゃくちゃスペシャルなんですよね。まあアナンダファームというのは、そのアナンダっていう、まあヨガナンダさんというね、ヨギの、あるヨギの、なんだっけ、あるヨギの伝説だったっけ、すいません、ちょっとタイトルがうろ覚えなんですけど、結構有名なね、スピリチュアルね、魂の学びしてらっしゃる方にとっては有名なご本があるんですけど、その作者の方というか、まあインドのね、インドから北米にやってきた100年前ぐらい、1920年ぐらいに、インドから北米にやってきたヨギの方のマスターなんですよね。でその彼の教えが北米に広まって、いろんなところにそのアナンダの教えとかアシュラムとかテンプルがね、できて、でそのまあ東洋のそのヨガとかメディテーションとか、その生きる魂のね、哲学、どのようにしてね、魂に即して生きるかっていうような、その東洋の教えが西洋に広まってっていう、そのきっかけを作ったのがそのヨガナンダさんなんですよね。 で、そのヨガナンダさんの教えを受けた、そのまたこれもド忘れ名前しちゃったんですけど、方がそのアナンダというコミュニティを、各地にね広げられたということで、アメリカだけじゃなくて世界中にねそのコミュニティがあるんじゃないかなと記憶しております。で、アナンダのそのファームはそのうち一つで、まあ本当にとってもね、森の中の海の近くの森の奥のとても広い敷地の中にですね、ファームがあったり果樹園があったり、そしてお家がね、お家というか建物があって、でそこに住んでいる方もいらっしゃるし、その近くに住んで通ってる方もいらっしゃるし、まあ、リカさんもねお家から通ったり、まあ、時々ファームにステイしたりっていうことでお手伝いしてるんですよね。いや、もうこの場所が本当に素晴らしくてですね、私もその一角に3日間ステイさせてもらったんですけど、なんというか、まあ、一言で言うと、もう全部ここにあるっていうね感じだったんですよね。何も必要ないというか、全部ここにある。で、そうでね、バス降りた時に、まあ一応アウトレットだったんで、いろんなねお店があるわけですよ。プレミアムアウトレット、まあお洋服の店とかで、ね、ジュエリーとかね、靴とかね、時計とか、いろんな店がブランドがあって、でリカさんがね、なんかちょっと見てくとか言って、なんか見たいものあるとか言って聞いたんですけど、いや何にもないですみたいな何にもいらない、何にもここに欲しいもん、私の欲しいものないですみたいな感じで、ほんと素通りしてトイレだけ行って車に乗り込んだんですけど、なんかね、その一方で、そのアナンダのファームにはね、私が求めている、欲しいものっていうか、なんでしょう、必要なもの、自分の命のために必要なものがここに全てあるなっていう感じだったんですよね。で、それっていうのは何かっていうと、やっぱりそのつながりですよね。自然とのつながりであったりとか、あとまあ人とのつながりであったりとか、あとはもうそういうな、自然と人とつながって心地よく過ごして、そしてその自分自身とのつながり、そして神様、まあ神様でも何だろう、聖なる存在でも大いなるものでも宇宙でも何でもいいんですけど、その神様、神聖なるもの、真実たるもの、真善美とのつながりなんですよね。その全てのつながりっていうものが全部そこにあって、だからね、あそこにいたらね、なんかカフェに行く必要ないんじゃないかなとか、たまに多分クロワッサンは食べたくなるかもしれないけど、カフェに行って自分の時間を取ってフォーカスするみたいなね、自分の魂のホームに戻るっていう、そういう時間をねわざわざねどこかに行ってね取る必要がないんじゃないかな。もう常にそういうステートっていうか、そういう状態というか、そんな時間でしたね。で、まあ具体的に何してたのかというと、まあ、毎朝ね目覚める朝早く、まあ大体みんな早寝早起きなんですよね。で、毎朝大体6時半頃から大きなねパティオにみんなで集まって、そしてチャンティングとメディテーションと祈りの時間を取ると。私もそれね1日目2日目の朝かな、参加させてもらって90分ぐらいですね、そのチャンティングとメディテーション参加しました。で、これがまた、まあ朝のね、まあ、ただでさえねそのファームはすごいねフレッシュなね空気が漂ってるんですけど、まあ朝のね生まれたての太陽のね空気と、で木々とね鳥たちのね歌声と、そしてまあ朝日が昇ってねその光とね、それが相まって本当に神聖な時間でしたね。で、まあ朝はそういうねメディテーションから始まって、でお昼は何、まあ一回家に戻って、リカさんとね朝ごはん、軽いねグラノーラとかヨーグルトとかね、ハモスとかバジルペーストとかね、リカさんが用意してくれてるんですけど、その冷蔵庫に入ってる、もうそれだけでね3日間生きていけるって感じだったんですけど、まあ、軽く朝食して、で大体ねファームなもんで、いろんなことあるんですよね。お仕事はいくらでもありますっていうことで、だからなんか手伝うことあるって言って、あ、じゃあこれやってとかね、野菜切ってとか、野菜とキッチンに行ったらね野菜切ってとか、洗ってとか、これじゃあ炒めといてとか、何もでもやることあるし、で、まあ畑やってるんでね、で週に金曜日とね日曜日、夏の間は金曜日日曜日とファーマーズマーケットがあるわけなんで、それに合わせてねみんなで水やったりとか、収穫したりとか、お花とかね野菜を取って、でそれをねマーケットの 前にね、マーケット行く前にお花をブーケにしたりとか、ケールをね束ねて測って束ねたりとかするわけです。本当に何ぼでもやることある。常にね、本当そこにいる人常にね働いてるっていう感じなので、私もねそのお客さんとして来てるっていうよりは、その場のそのあのコミュニティの中の一員として参加させてもらって、一員として受け入れてもらったっていう感じだったんですよね。だから何かしらね働いてました。でそういう働いてる場にね、まあ何かスナック的なものがあればいいよねっていうことで、なんかみんなねいろいろ作ってきたりとか、お茶作ってきたりとか、なんか豆腐のねグルテンフリーのピザ作ってきたりとか、で私とリカさんはねジャパニーズ担当っていうかね、ちょうどリカさんがね仕込んだねひよこ豆の味噌があって、それがめちゃくちゃ美味しくてですね、私もバクバク食べちゃったんですけど、でそれを使っておにぎりねいっぱい作って、みんなに持って行ったり、お味噌汁ねでっかい鍋でね煮込んで持ってったりとか、まあそういうね差し入れのお仕事なんかもあったりします。だからまあでも全然そのルールとかないんですよね。そうだからなんで、まあ大体何時に瞑想して、何時からねファーマーズマーケットなんで、これぐらいの時間に集まって、おじさんが歌ってますね。このちなみにね、このうちの向かいのおじさんめっちゃ歌上手なんですよね。でいつもこうやって上半身なぜか裸で大声でねいい声で歌ってんですけど、まあそれはまあ BGM として、はい、お聞きください。そうそう、でそんでなんだっけ、そうそう、お仕事はねいっぱいある。でもそのじゃあこの人が今度これしてとか、何時にきっかりね集まってこれしてこれしてみたいな、そのルールがね一切ないんですよね。うん、だから働きたい人は働いたらいいし、疲れたからねちょっと昼寝したいって言って昼寝してもいいし、今は一人になりたいって一人でね瞑想しててもいいわけなんですよね。そうそう、なんか私もね行きたい時に働キッチンとかね畑に行ってお手伝いしたり、みんなとおしゃべりしながらね労働したりで、なんかねフラットはちょっとねお茶でも飲みに行こうって言ってね一人でお家に帰って、でなんか眠くなってきたなって言ってね猫と一緒にね昼寝したりとかも、その昼寝がねめちゃくちゃ気持ちよくって、働いた後の昼寝というかめっちゃ気持ちよくって、猫で寝てたらね猫がね、そう私のベッドで先に猫が寝ててね、でそのベッド半分占領されてるんで、私もその半分で縮こまって寝てたんですけど、そしたら猫がね私の頭を撫でなさいよみたいな感じで起きてきて、で寝てる私の手にグリグリグリグリ頭を押し付けてきて、で結局ねなんだ私のね腕にね腕を枕にねニャーニャーがねすっぽり収まって、二人でね寝してたんですけど、そしたら途中でリカさんが帰ってきて寒いでしょうっつって毛布かけてくれてね、で起きたら夕方4時ぐらいで、いつから寝てたんだって感じで3時間ぐらい寝てたんですよね。あれもちょっとね人生で5本の指に入るぐらいの気持ちいい昼寝でしたね、っていう感じで、まあ働いてもいいしね昼寝してもいいしって本当に自由なんですよね。本当にその人その人がその時にやりたいこと、最適なことっていうのをやるっていう感じでちゃんと回っちゃってるんですよね。そうなんです。でまあねおじいちゃんおばあちゃんっていうか、まあいろんな年齢層の人がいて、子供たちそこで生まれたっていうか、まあ子供たちもいるし、結構ね年を重ねてらっしゃる方もいるし、で子供がいたらね誰かが面倒を見てくれるし、でご飯もみんなで作ったりね一人でサクッと済ませたり、まあなんかねこうゆるいつながり、ゆるいっていうか、まあつながりのある大きなね家族っていうのが、そのいろんなまあ、畑仕事だとか瞑想だとかっていうところでつながっている。で何も強制がなくて、争いもなくて、まあいろんなね課題とかはあるんだろうけど、でもそれはねやっぱりね、まあそのルーツがっていうかね、彼らのマスターがそのヨガナンダさんだったり、そのババジさんだったりとか、そのまあその もっともっとルーツ行くとジーザスクライストだったりするんですけど、その彼らがやっぱり一人一人がそのマスターとのつながりが真ん中にあるからなんですよね。で私コミュニティってすごいコミュニティというか村ですよね、すごい憧れていて、でまあ自分もなんだろう、カナダに2010年にカナダに来てから、自分もまあリアルでねいろんなコミュニティを運営してたりとか、人が集まる場を作ったりで、2016年ぐらいかなひふみが始まって、オンラインのコミュニティ、オンライン×リアルのコミュニティっていうところに所属して、なんだろう、 運営側にねいろいろお手伝いしたりということで、やっぱ村って村とかコミュニティっていうのは私の中ですごいキーワードなんですよね。でそれなんでかっていうと、やっぱりこのご時世ですよね。もういろんなことが世界で起きていてね、でまあこれからももっといろんなことは起きるわけですよね。こうして今私は琵琶じゃないわ、イチジクの木の下ってね平和にねコーヒー飲みながらこれをおしゃべりしてて、ねピーちゃん迷い鳥のねピーちゃんもねあのピーピーね日向ぼっこしてて、こんな平和な今がここにありますけど、やっぱりでもね世界のいろんなところでいろんなことが起きていて、で気候変動とかねやっぱり感じるわけですよね。カナダの気温も最近おかしいなみたいな、おかしいっていうかおかしいがスタンダードになってきたなみたいな、いろんなことがねあの変動があるわけなんですよね。でそこでどうやってねサバイブしていくかって言ったら、やっぱりもうねあの無理なんですよね。一人とか一世帯とかでね生きていくことがね、でなんかこう、まあ、日本だけじゃなくていろんな国というか、まあ、発展している国がね同じ道をたどってきているなと思うんですけど、やっぱ豊かお金が稼げるようになったから、その豊かさがあのそうそう豊かさ何なんでしょうね、まあ、お金が稼げるようになってきたから一人ね一世帯あのマンションねアパートね買って、もしくは一軒家買って、でその家族でね壁仕切って一家族で生きていけるようになったと、まあ、それは豊かさ の果てというかそこにあったものだと思うんですけど、でもだからこそというか故にあの壁の向こうに実は誰が住んでるか分かんないとかね、なんかあの分かんないし、まあ、貧しく長屋でね暮らしてた頃はなんかみんなで子育てとかしてたのに、今やねもう誰が住んでんのかそこに分かんないっていうことで、なんか働きに行くために子供をねお金払ってベビーシッターとかねデイケアとか預けたりして、うん、でそのデイケア代を稼ぐために働いてんのか何なのかもう分かんないみたいな、まあ、なんかみんなそんなカツカツでね、あのまあ経済的にもでマインド的にもやっぱりね、辛くなってきますよね。助けてって言えない、でその助けてっていう誰かに助けてっていう代わりに、助け合う代わりにそれをお金でね解決しちゃってるっていうね、全然解決になってないっていうのがね、私も子供産んで本当に思いましたけども、無理なんですよね。あの無理なんですよ。なのに頑張ってやっちゃってんですよね。昔の人はもっとね貧しかったとかね、我慢ね文句言わずにやってたみたいなね、謎のね謎の昭和魂みたいなのがなんか私たちの DNA の中にあって、だから何も言わずにねこれが当たり前でしょうっていう感じで自分で頑張ってやっちゃうんでね壊れちゃうっていうね、自分自身壊れたりね、夫婦関係家族関係が壊れていったりとかで、それが何かねいろんなね悲しい出来事につながってたりするんだろうなーっていう風に想像していて、だからなんかそのアナンダのねファームコミュニティにねいた時に、でそのそこに生きてる人の姿を見た時に、なんだこれみんなこれやったらもう全部解決するやんみたいな感じで思ったんですよね。本当にまあ誰もがね畑で生きたいわけじゃないし、街に暮らす人もいれば海山に暮らす人もいればっていうことなんだけど、でもやっぱり誰かと一緒にやっていく、でどこか自分がね自分のルーツ、あの君の根はでもありましたけど、自分がねビロングトゥーするね所属するねルーツみたいなものが あるからこそ、それがねやっぱり命綱になるしセーフティーネットとなるんですよね。だからやっぱりコミュニティは鍵だと思うし、でコミュニティを運営する、運営っていうよりもそのまあ運営とかコントロールとかルール作ってピシッとやるとかじゃなくて、やっぱり一人一人がねそこで最適に動いていくっていうことに対してやっぱ大事なのは、そのまあなんだの場合はそのマスターとかもね、その聖なるその存在、あの神様とのつながりを一人一人は持ってるということで、それがねあのみんなぶれずにねあの助け合って生きていけるっていうね、それが大事なんですよね。まあひふみ村であればあらゆる人の一番の幸せっていうものがそこにある、それに賛同してっていうか、まあそれに共感するみんながそこに集まってくるっていうのがねキーなんだろうなというふうに、はい、感じた次第でございます。いやー本当に本当にありがとうございます。アナンダの皆様、そしてリカさん、リカ姉さん、なんかここで感じたこと、そのね、まあいろんなね 体験したので、またそれもね、おいおいリカさんともね対談したり、対談ライブもちょっと企画してるんですけど、おしゃべりしていこうかなと思うんですけど、なんか本当にもう一つね、大事な場所をこの地球の上で見つけられたなという、そんな感じがしております。アナンダのね T シャツも買っちゃったもんね。なんかただのファンですみたいな感じで買っちゃいましたもんね。そうだから本当に感謝なんですよね。だから本当こういうのってさ、観光でガイドブック持ってね観光しに行くっていう旅では見つけられない、体験できないことだなっていうふうに思うんですよね。だからひふみ村っていう場所でシアトルのリカさんっていうね方に出会って、お友達ができて、でその大好きな人が暮らす場所、暮らす町、暮らすコミュニティに遊びに行く。そしたらもう大好きな人の、大好きな人は大好きな人ですよね友達の友達、みんな友達みたいな感じで、そこでまたね新しいつながりができて、そうだからね、本当にホームがね、私の魂のホームがね、また一つこの地球の上にできたなという感じがしております。まあしばらくはねそんな風にいろんな地球のこの星のね上のいろんなね、そういうなんだろうな、魂ホームをね訪ねていくんだろうなと思ったりしています。そしていずれはね、いずれはっていうか、まあ今もそうなのかもしれないけど、まあ自分もねそういう誰かのねホームっていうか、あ、ここに帰ってきてよかった、いつでも帰ってこれるんだっていう、そういう場所をね作っていきたいし、自分自身がねそういう人でありたいなというふうに思っております。はい、というわけで、はい、そんな私のプチリトリート、大人の夏休み話でございました。まあ、8月ね、まだまだこれから夏休み続きますので、また皆さんの夏話も聞かせてください。はい、引き続き良い一日をお過ごしください。バイバイ。